ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆様、こんにちは。まあ、落語界の方もですね、気軽にお聞きください。制作とかなんか関係ありません。ところで、今日はですね、大変に、まあ、いつも、このコメント欄もですね、楽しく見させていただいてるんですが、批判的なことを言っておられる人で、まあなんかいいなんとかっていうような人みたいに悪意が感じられたり、言葉遣いがあんまり汚いとね、途中で嫌になっちゃうんですけど、この今日、ご紹介する湯浅田っていう人ですね。湯浅田っていうのは多分湯浅さんという名前じゃないかと思うんですが、湯浅田という、で今日もきちっとした丁寧な言葉でですね、書いてありますけども、武田先生は地球は温暖化していると主張されている専門家の話を誠実でない専門家の例としてお話になられていますと。これはそれで本当にいいんですかという、つまり地球は温暖化してるって随分多くの学者の人言ってますよね。僕が引用した東大の先生で産経新聞載ってる人も地球は温暖化してると言っております。で、これは誠実でないと私は言いました。なぜかということをですね、やっぱりここはこの湯浅さんのご指摘のご返事をする必要があると思いましたね。やっぱり僕はこういうことがもしネットで行われるようになったらね、僕は僕の希望、夢ですね、ネットが新聞とかテレビに変わって、本当に我々が真実を知る道具になるというふうに思ってるんですね。NHK なんか絶対、今の NHK なんか絶対ネットに出てきてほしくないんですよ。嘘が蔓延しますからね。で、この質問、それから前後の文章、これはね、10日ぐらい前のような気がしますけどね、掲載されたのはですよ、ネットに出たのはですね。で、その私の地球は温暖化しているというのは間違いなんだということを学者はどうして言わなきゃいけないかっていうのを今日ご説明いたしますね。まあ、皆さんは NHK をご覧になったり、ネット見たり、政府のステートメントを聞いたりしておられますんでね。当然地球は温暖化していると思っておられると思います。しかし学者はそれじゃいけないんですよ。みんなが言ってるから、みんなが温暖化してるって言ってるから自分も温暖化してるとかね。僕はよく言われてるんです、昔から。武田先生はみんなが言ってることと違うと。いえいえ、それ、学者っていうのはそれじゃ役に立たないんですよ。それをちょっと理由を説明します。今日のグラフを出しましたけど、ですね、地球の気温っていうのは、まあ、ものすごく長い間、だいたい6000万年、まあ、新生代の気温も分かっておりますけど、ここでは一応3000年ぐらいの気温ですね。ここの左のグラフ、これ折れ線グラフなんで、折れ線グラフ分かんない人もいるので、口で説明しますけど、だいたい3000年間の地球の気温の動きですね。まあ、地球とってもちろん少し幅がありますから、違うんですけど、まあまあ、温帯地方ぐらいのところの気温で、まあ、2度、今よりか2度高い。っていう表現はですね、今よりか2度全部が高いわけじゃなくて、まあ 1.5 度高いとこもあれば3度高いとこもある。だけどかなり高かったっていうようなことを言ってますね。これで言えば縄文時代、縄文時代はだいたい今よりか2度高いんですね。これはこういうグラフで学術的にこれ重要なことですよ。今日湯浅さんがご指摘になったことの返事なんでね、非常に厳密に話しますが、私たち専門家がですね、普通の人に話すときは自分の意見話しちゃいけないんですね。その我々専門家が合意しているものを話さないといけないんですよ。そしてだっていくらでも嘘つけんですよ。だってね、一人一人の学者はいろんなこと言ってるわけですから。だけどみんなで議論して、まあこんなところですな、ということが合意されているもの、それが一応今の学問で認められているデータということになりますね。それで、縄文時代は今よりか2度ぐらい高いんですね、温度。だからまあ、それはいっぱい傍証があるんですね。傍証っていうのは裏付けがあるんですね。この前は、まあ、日本で言えば旧石器時代に当たるんですけど、これは非常に寒かったんですね。氷期でしたからね。で、日本は大体全体的に夏でも雪が積もっておりました。これもどういう、傍証、いっぱいあるんですけど、一つの傍証としては、その頃、ナウマンゾウとかヘラジカっていう、一回殺すと2000人分ぐらいの食料が取れるんですけど。それはもし暖かかったら取っとく場所がないんですよ。冷蔵庫がないから。ところが雪が積もってたんで、その雪の下に冷凍して置いとくってことで、食料として有効だった。とかですね。 その当時の日本の大地にはほとんど針葉樹しかないんですね。これは寒かったってことを意味しております。ところが縄文時代、16,500年前ですけども、縄文時代に入ったという理由の一つはですね、やはり地球が温暖化したということになってですね、それで、動物もナウマンゾウとかヘラジカは全部死滅して、そして小さな動物ですね、ウサギとかキツネとかそういうのがありましたよね。そうすると食料が少ないんで、まあ栗とか、木の実を食べたり、貝を食べたりし始めるんですね。で、その頃は今度は海の高さもですね、旧石器時代には随分寒いので、海は縄文時代よりか50メートルぐらい、海の面は低かったと言われますが、まあそれも証拠ありますよ、もちろん。それから縄文時代に入りますとね、だいたい6度とか高くなってる場合もあるんで、海の面は50メートルへ上がったと、まあ、いうふうに言われるんですね。上がった原因はまだ分かっておりません。CO2 ではありません。それで上がってですね。そして縄文時代が来ます。それがこのグラフの一番左端ですね。ところが縄文時代もだんだん、温度が下がってまいります。地球の気温って上がったり下がったりしますんでね。これが正常なんですが、これ原因が一つ一つは分かっておりません。上がったり下がったりするということが分かってるだけですね。それで、だいたい西暦400年ぐらいで最低になります。今よりか1度、やっぱ低いんですね。この時に低いってことは、もう世界的に全部記録がありましてね。まあ、ローマ帝国がもうできてる時代ですから、ゲルマン民族の大移動、もうものすごく寒くなって、ドイツあたりにはもう人が住めなくなる。まあ、いうこともあってですね。それからロシアの方も住めなくなるってことで、そういうところの、人たちがどっとイタリア、暖かいイタリアに流れ込んできましてね。指し物ローマ帝国も分裂してしまう。西ローマ帝国はすぐ滅亡してしまうっていうのが事件がありましたね。これはそういう事件以外にも、いろいろ木のね、先ほど言いましたように、縄文時代の前の旧石器時代の日本に生えてるやつは全部針葉樹。ところが、縄文時代になりまして暖かくなったんで、栗とかブナが生えてるんですね。ですからこれはもう、地層にどういう木があるかって分かりますから、正確に分かるんですね。それからヨーロッパにおいてはアルプスっていう非常に分かりやすいものがあってですね。アルプスが寒い時には下の方まで氷が、雪が降ってるんですね。で、暖かくなりますと上の方まで溶けてきますので、上の方に山小屋の遺跡なんかが見つかるんですね。それでもうほとんどこう気温のずっとが欠けるんですけどね。まあ植物を調べて気温の図を描いてる人。それから人間のそういう住処とか歴史を見て気温図を描いてる人。それから貝塚なんかを調べて描いてる人、いろいろいるんですけど、大体この曲線なんですね。それで我々専門家がですね、こういった過去のデータを見るとき、あと南極の氷のボーリングなんかもあるんですが、複数のデータを見て、そして日本だったら、尾瀬って沼がありますね。尾瀬の植生だとかですね。北海道の、貝塚の分布状態とかね。まあそういったものを全部見まして、まあ縄文時代あったかかったなと。それから、まあ大体日本ですと古墳時代からね、そこら辺は飛鳥時代あたりは寒かったんだなと、まあ、いうことがわかるんですね。それから、中世の温暖期ってありまして、これも名前がついてるぐらいなんです。中世温暖期って名前がついてるんですね。で、この頃は今よりか1度ぐらい高い。日本では平安時代になりますね。で、やっぱり世界的にそうなるんで、例えば、歴史的にはね、北の方の海が、ヨーロッパでは北の方の海が氷が溶けるんですね。そうしますと、ノルマンっていう、今で言えばノルウェーとかスウェーデンの人たちが船を漕いでいろんな活動をします。したがって、例えば、今で言うグリーンランドとかアイスランドっていうのは、その頃全部発見されておりますね。グリーンランドってのはその頃氷だったと思うんですけど、一応名前はグリーンランドって名前がついておりますけどね。まあこういったノルマンの活動、これはまあ、ロシアで言えばペトロスブルグですね。これあたりに要塞ができて、それが、まあ、北海あたりにも影響を及ぼしたということもありまして、もちろんいろんな証拠がありますね。まあ日本でもほとんど雪が降らなかったもんですから、神殿作りみたいな廊下が外というのもできたりですね。まあそういうふうにしてくるわけです。それが今よりかだいたい1度高いっていう感じなんですね。それから今度は気温が中世温暖期が終わりますと、小氷河期っていう、これはもう相当寒かったんですね。まあ、西暦400年ぐらいの寒いのがだいたい1700年ぐらいに来ます。 この頃になると太陽観測ももうしてますんでね。マウンダー期って言ってましてね、太陽の黒点がほとんどなくなりまして、太陽からのエネルギーがかなり減ったりですね、もしかすると宇宙船との関係もあるんですけど、まあそういったものが複合的に関与しまして、ものすごく寒くなります。まあこれはですね、氷河期、まあ英語でリトルアイスエイジっていうんですけど、これはもう世界的に認められていることで、まあ近代ですからね、証拠はいっぱいあるんですね。それがあって、それから今回復期にありましてね、気温としては上昇期にありまして、それで現在では大体3000年間の平均ぐらいだと言われております。ですから、まあ、現在を温暖化と学問的に言うにはちょっと無理があるんですよ。現代は平均気温というふうに言えるんですね。だから寒い時期、小氷河期からの回復期、というふうに言うのが僕は専門家としては正しいと思います。ところが今は専門家が誠実性がないと僕は言ってるのはなんでないかって言ったら、この3000年間のグラフを全く見せないんです。テレビ、NHK なんか絶対やりません。これ言ったら温暖化じゃないってことになりますから。別に今は普通に戻っただけじゃないかってなるでしょ。ところが気象庁とか NHK とかが示してるのがその右側のグラフですね。しかも赤線なんか引っ張っちゃって、それでギザギザしてるけどもずっと温暖化してる。だから僕が時々温暖化してると言ったり温暖化してないって言ってるのは、ここを400年だけ見ると温暖化してますとね。400年見ると温暖化してます。だけど3000年見ると温暖化とは言えませんと、まあ平均的なところに来ましたと。そうするとこれが将来、まあ平安時代ぐらいまで行くか、縄文時代まで行くかってのは将来のことなのでまだはっきりしませんが、今まで推定されている気温のカーブですと、平安時代までまあ行くかな、行かないんじゃないかなっていうぐらいなんです。これは未来のことですから、学者ははっきりわかりません。学者がきちっと説明できるのは、今までのことですね。で、これで湯浅さんの、一応回答を私としてはしたつもりであります。つまり、湯浅さんの質問はですね、武田先生は地球は温暖化していると主張されている専門家の話を誠実じゃない専門家の例としてお話になっておられますという話ですね。僕は誠実じゃないと思います。僕は今まで専門家として、また大学の先生として示すなら必ず、僕も温暖化の話は大学でしてますよ。必ずこのもっとします。6000万年間の変化と3000年の変化と、それから現代の変化、三つ説明します。それで、まあ温暖化が怖いとかね、対策を取らなきゃいけないとか、そういうレベルで話をするときは、やっぱり昔のね、もう日本で飢饉が打ち続いた1700年ぐらいになった方がいいと言うならですね、別に構わないんですけど、それもちょっと変な話なんで、まあまあ、一応今のところ3000年間の平均ぐらいになった場合は、まあまあ、暖かくなって良くなったねっていうぐらいだと思いますね。温暖になって良くなったねっていうわけで、今みたいに温暖になって怖くなったねっていうのとすると180度違うんですね。これが専門家の話によって違うというのが困るって言ってるんですよ。それでね、IPCC とか、それすぐ出てくるんですけど、こういったのは政治団体で学会ではありません。やっぱり僕らは学会で十分議論されたものを出すべきであって、これは直接的には私は赤祖父先生っていう先生からデータをいただいたんですが、このデータは、まあ他のデータね、先ほどから言ってるようにアルプスの雪でもいいし、尾瀬沼でもいいし、何でもいいんですけど、そういったものは大体こうなってます。まあ皆さんもよくわかりますよね。三代丸山遺跡っていう縄文の遺跡が青森県の山の上にあると。あれね、寒冷期はもう全然できませんよ。寒冷期はみんなね、困った、ちょっと前の小氷河期ですね。江戸時代のもう東北は打ち続く危機になりましたからね。まあそういうことになるので、大体の常識ではお分かりになると思います。ただ、今皆さんがもし分からないとしたら、それは現在が温暖化してる。現在が温暖化してると専門家が言ってるからだと思います。NHK はもう政治団体になっちゃったから、もうこれどうでもいいんですけど、専門家が言っちゃいけません。これが東大教授の悪いところなんですよ。なんで誠実じゃないかって言ったらお金が欲しいからです。それはね、僕はもう国立大学を出て、東大で職を得て、研究をして税金みんなもらってる人がね、 そりゃあそんなはっきりとした嘘ついちゃいけませんよ。だけども嘘はいつでもつけるんです僕ら。なんでかったらデータ、こういう図はもう1000個もありますからね。あのデータを持ってきたら寒冷化、こっち持ってきたら温暖化っていっぱいあるんですけど、それは誠実な専門家ではないと僕言ってるんですよ。大学教授として学生が間違って人生をスタートするのいけないんですよ。ですから我々は6000万年間の気温も説明し、3000年の気温も説明し、今の100年の気温も説明しなきゃいけないんですよ。これを私が言ったらね、ある人がね、武田君、我々は5000万年も必要ないんだって。いや、そういうこと言ってんじゃないんですね。今の温度が、地球が温暖化してると言えるかどうかという話をしてる。で、このグラフを見せてね、現在は温暖化とちょっと言うには早いと。将来温暖化する可能性があるとは言えると。だけども、その温暖化は現在の全体のトレンドはやっぱり気温が下がってるんですよ。これは別に乗った機会があったら6000万年間のね、気温を説明してもいいんですけど、地球全体は下がってるもんですから、普通に学問的に考えたら、将来っていうのは学問わかりませんからね。将来をまあ、そういう過去で推定するなら、まあ、平安時代まで一回行かないかだから、特に日本はね、平安時代はもう十分にわかってますんで、まあ、今からね、国家予算も30兆円ずつ出して、僕らが日頃、毎日のように温暖化を気をつけなきゃいけないとか、温暖化するんじゃないかと思って心配するような状態ではないというふうに思われるわけですね。まあそういうことで、まあこの100年間もよくよく見てもらいますとね、この赤線はね、この NHK とか気象庁が引っ張ったいい加減な線であって、実は1940年から1970年までは実は低下してるんですよ。で、これ波打ちながら行くんですね。小さい波、大きい波っていう波を打ちながら行くんで、まあ、そこのとこどう考えるか。まあ、いろいろ考えがありましてね。この頃核実験があったんで、地球の空にですね、いっぱい核実験の効果物ができて、それに雲ができて、それでこの期間は太陽の光が地表に届かないで、少し温度が下がったんじゃないかなんて言われたりしてるんですね。まあ、いろいろなんですよ。これも CO2 とは別なんですけどね。まあそういうことで今日は、湯浅さんと思われるんですけど、その湯浅さんからの非常に丁寧な、きちっとした、疑問を呈していただいたので、私もそれに応じてですね、誠意を持って、学者というとか、専門家というのは、全体像を示さなきゃいけないんです。自分がこう言いたいから、自分がこう言ったら金が来るから、って絶対説明しちゃいけない。それは学者はいくらでも一般人を騙せるからです。ということで、まあ、もしご興味のある方は、例えば、今、データが全部おかしくなってますからね。全部、東大教授みたいに差し食ったデータになってるんで、あれですけど、ちょっと古い文献で、1970年ぐらいの文献は全部寒冷化の文献が出てます。あの頃、寒冷化、寒冷化って言ってましたからね、専門家が。これから寒冷化するってもうすぐ言ってまして、寒冷化の予算を取るためにやってたんですよ。だからそういうことはやっぱりいけないと思いますね。まあ、岩瀬さんどうもありがとうございました。今日のコメント、今日というか一週間ぐらい前のコメントでですね、皆さんに、専門家というのは何を喋るのかということをですね、お分かりいただければ、大変にネットの今後としてもですね、発展できるんじゃないかと思います。